以前平成25年でしたか、12月にご出演いただいた時には手術支援ロボットダヴィンチについて小原先生からお話を伺いました。今回改めてダヴィンチの特徴や長所のご紹介をいただきたいと思います。
はい、手術支援ロボットダヴィンチです。あくまでも、これはロボットが勝手に動くものではなくて、医者がロボットを動かしてそれが患者さんにへの、手術を提供すると、ロボットが手術を助けてくれるというようなイメージでございます。で、今現在はですね、泌尿器科の男性のがんで、非常に多くなっておりますが、前立腺がんに対しての、はい、ロボット支援前立腺摘除術というものが手術として保険適用がございます。で、平成25年の、5月から私どもはこの手術をさせていただきまして、約2年ちょっと経過したんですが、これまでに180名ですねの患者さんにご協力いただいてこの手術を行わせていただいております。特徴は、いくつかあるんですが、一つはやはりロボットが手術をするというものですので、人間の手以上にこう精密な動きができるというのが一つあります。それによって、手術中の出血が少なかったり、神経こういったものを温存することができたり、非常に細かい操作がですね可能となっているというのが、特徴の一つであります。また、患者さんにとっては、いくつか小さい穴を1センチ程度のですね穴を6箇所程度、開けさせてもらっての手術のみですので、手術後の回復が非常に早く、患者さんへの侵襲が少ない治療ということで、これも患者さんにとって優しい治療というふうに考えられております。
そうですか。平成25年の5月から180名ということで、手術件数また手術実績を上げている、優れた手術の方法の一つということにもなっているわけですね。
そうですね。
泌尿器科でその他代表的な病気ですとか治療法というのはどういったものがあるんですか？
泌尿器科で扱う、疾患病気としましては、一つはがん、悪性腫瘍ですね、がん。そして、他には良性の疾患としましては、例えば、よくお聞きになるのは前立腺肥大症であったり、あとは最近女性に多いのはやはり、過活動膀胱ですね。
何でしょうか？
トイレがですね非常に近くなると、中高年の女性で、トイレが近くなったり、あとは尿の漏れが起きてきたりというような、加齢に伴うような、疾患が多くなっております。他には、腎臓の腎不全ですね、腎不全に対しての例えば腎移植療法であったり、透析療法、血液透析、腹膜透析といったような治療方法も私どもの泌尿器科では、行っております。
小原先生は、診療治療という上では手術支援ロボットダヴィンチを、お医者様が使いこなして手術に役立てている。そして一方、教授の立場で学生さんたちの指導にも当たられている。そしてもう一つの柱、研究というところでも、携わっている部分が多いと伺っているんですが、今どういった研究をなさっているんですか？
そうですね、どうしても、大学病院というところは、お話しあったように診療と教育と研究という3本の柱を、やっていかなきゃいけない。私どもの研究で、今進んでいる研究の一つとしましては、がんワクチン療法といいまして、泌尿器科のがんに対して免疫を高めることによってがんを排除させるようなワクチン療法というものの研究に、携わっております。
それはいつ頃から携わっていらっしゃる研究なんですか？
これはですね、もうかれこれ10年以上前 に、始めておりまして、まあ、私どもあの東京大学医科学研究所と、共同研究というのを以前から行っておりまして、まあ、そこで共同研究で得られた成果がこのがんワクチン治療につながってきているというような状況です。
自分の免疫力を高めるという先ほど言葉があったかと思うんですが、このワクチンどういったものなんでしょうか。
まあ、非常にちょっと分かりにくい部分もあるんですけれども、このワクチンに関しては例えば今現在は膀胱がんのワクチン療法というのをさせてもらっておるんですが、まあ、膀胱がんにですね非常に特化したペプチドというものを用いて、それを患者さんに投与することで、患者さんの免疫力を特異的に高めると。特異的に高まった、免疫力によってがん細胞を攻撃するというような特異的な免疫治療というふうに考えております。
これまでの研究成果といったところではいかがでしょうか。
今現在はですね、一番最初にそのやらないといけないということは、最初にまず患者さんの安全性ですね、研究で患者さんに、治療するにあたっては治療によって患者さんに不利益があってはいけないですので、実際に患者さんに投与することで、まあ、副作用ですね、そういったものがないかどうかという確認がなされまして、それには全く問題ございませんでした、
はい、
でそれが確認されましたので次に、まあ、実際にどれぐらい、まあ、このワクチンによって効果があるのか、まあ、患者さんに非常に効くのかどうかという試験も行いまして、これも、比較的高いですね治療効果が得られました。そして今の段階ではこの薬が製剤化されるまでに至っておりまして、日本と実はヨーロッパにおいて治験というものが行われております。治験というのは、実際にこのペプチドワクチン治療方法が患者さんに実際に効果があるか、そして副作用に問題がないかというのに関して、たくさんの患者さんを集めて、試験を行います。それによって今標準治療とされます抗がん剤とかそういったものに比べてこのペプチドワクチン療法が効果が勝っているということを、まあ、検討すると検証する試験であります。良い結果が得られれば実際に、多くの患者さんにこのワクチン治療が保険適用になるというふうに考えております。
実際に保険適用になったその時というのは治療方法、まあ、これまで手術、抗がん剤、放射線、という、まあ、治療があったかと思うんですが組み合わせてということになっていくんでしょうか、それともこのワクチンだけで効果が出てくるという、まあ、生かされ方になってくるんでしょうか。
それぞれですね手術、抗がん剤、放射線、まあ、このワクチンに関しては一長一短がございまして、手術で完全に良くなるもの、そして抗がん剤放射線治療でなかなか良くならないもの、そういった、まあ、がんによっても様々な種類がございますので、まあ、私が考えている段階としましては、例えば手術の後にワクチンの治療を行って、がんの再発を抑える、あとは抗がん剤とワクチンとの併用療法、さらには放射線とワクチンとの併用療法、こういった形で、まあ、ワクチン単剤というよりは、他の治療方法との組み合わせによって今の治療方法を、まあ、凌駕できるような、まあ、治療方法になるのではないかなというふうに期待しております。
まあ、がんワクチンとなりますと予防にも効果があるのではないかとこう期待したくなるものなんですが、予防という点ではいかがですか。
はい、おそらく皆様がお聞きになったことのあるものの一つとしては、子宮頸がんのですねワクチンというものがあると思います。
はい、
これはもう日本でももちろん行われておりまして、子宮頸がんに将来ですね子宮頸がんに ならないような、まあ、予防的にワクチンを投与するというものであります。ただ一方、まあ、他のがんに関して、まあ、ペプチドワクチンも含めてなんですが、予防的に効果のあるワクチンはあるかと言われると、残念ながら今現在はそこまでには至ってないという状況で、まあ、私どものワクチンもまだそこまでは、予防という観点ではそこまでは、効果は確認できておりません。
今治験という段階ということですが、いつ頃実用化、また保険適用になっていくというご見通しが立っているんですか？
はい、これはですね、非常に、難しい問題でもありまして、通常の、まあ、こういったお薬、新しいお薬がですね、患者さんの元に届くというのには本当に10年20年ぐらいかかるというふうに言われております。ただ私どもの、このペプチドワクチンに関しては、まあ、かなり、実用化に近い段階まで進んでおりまして、可能であればあと2年3年後ぐらいには良い結果が出れば患者さんの元に届くのではないかというふうに考えております。